では四式に行きましょう。今日は四式の15章と16章。13章と14章で前回サムソンの生まれる前の話から、またその少しサムソンのことについて学びました。彼はその生まれながらにしてというか、生まれる前から神によって選ばれて、獅子としてイスラエルを救うために、このペリシテ人の手から神が彼を選んだんですよ。その母親のまだお腹の中にいるときに、そしてナジル人として、ナジル人、ナジルっていうのはその分けておくっていう、だから神のために分けておく人たち、だからナジル人のその誓いっていうのは、私はこの期間、例えば一週間とか一ヶ月とか一年とか自分で決めれるんですけど、その間私はその神のために私のその時間を、労力を、全てを使いますって、自分自身をそのいろんなものから、分けて神のために使えますっていう、そのそれをナジル人の誓いと言います。でもサムソンはその生まれた時からというか、お腹の中にいる時から、母親のその一生の間、ナジル人として、その神が分けたものとして、獅子としてね、神が選んだんですよ。でも14章のそのところから、もうすでに彼はそのナジル人としてあらぬ行動をしてるんですよ。それでも神が選んでるんですよ。不思議です。その神の恵みの中で、ソロモンは、ごめんなさい、ソロモンって、サムソンは獅子としてというか、一人のなんか自分の肉を満足させたいよという人と、神のその神が使わせた獅子と行ったり来たりしてるんですよ。あんまりなんかこの人のことを学んでても、この人のことを読んでても、あんまり励まされないんですよ。でも前回も話しましたけど、でもまるで自分の歩みを見てるような感じなんですよ。自分もその神にその使いますとかって、これから一生神に従っていきますとかって言うけども、すぐにこけるんですよ。すぐに力を失うんですよ。で、あ、ごめんなさいとかって、またその神に戻るんですよ。また戻る。またその罪に戻ったりして、行ったり来たり行ったり来たりする。で、今日はそのサムソンの、まあ、サムソンの話の中で一番有名でしょう。そのデリラさんが出てきますけど、16章で。まあ、その部分を一緒に学んでいきましょう。じゃ、まず一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日も、私たちに与えられているこのサムソンの話を通して、彼に学べることや、また反面教師として私たちが知っておかないといけない部分について、どうか私たちに教えてください。あなたがここにおられる一人一人の上に、またこれを聞いている方々の上に、精霊を豊かに注いでくださって、ここに書いてあることが、あなたが伝えようとしておられることがはっきりと理解できるように、その力を与えてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私をも、どうぞあなたがお助けくださって、あなたの言葉を余すところなく語れますように、自分の思いや自分の言葉じゃなくて、あなたが願っておられることをそのまま伝えられますように、どうぞ私をお助けください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。14章ではそのティムナに下っていって、そのペリシテ人の娘をにそのを見初めてというか、その一目惚れして結婚しますとかって言った、そういう話をしました。で、その婚礼の時に30人のそのお客さんというかを呼ぶんですけど、それと賭けするんですよね。で、それで賭けに負けるというか、結局その自分の奥さんがその30人の人たちの方について脅されたから、その謎々を解いたら、そのあなたたちに着物をあげるよって、でもそれ解けなかったら、その7日間の間、婚礼の、私が、あなた方が私にその30着の晴れ着をくれよって、そういう賭けをしたんです。で、結局、その奥さんを、が脅されて、その奥さんが、もう教えてくださいよって答えよ。で、それに負けたんですよ。で、それでその30着自分で、用意しないといけなくなって。どうしたかというと、アシュケロンに下って30人を撃ち殺したんですよ。そしてその人たちから、その上着を剥ぎ取って、で、その30人に与えたんですよ。むちゃくちゃな話ですけど。で、それで、19節の後半を読むと、彼は怒りを燃やして父の家に帰った。それで、サムソンの妻は彼に付き従った客の一人の妻となった。 すごいエンディングです。で、その続きです。1節と2節を読みします。15章。しばらく経って小麦の刈り入れの時に、サムソンは一匹の子ヤギを持って自分の妻を訪ね、私の妻の部屋に入りたいと言ったが、彼女の父は入らせなかった。彼女の父は言った。私はあなたが本当にあなたの娘を嫌った、本当にあの娘を嫌ったものと思って、あれをあなたの客の一人にやりました。あれの妹の方があれよりも綺麗ではありませんか。どうぞ、あれの代わりに妹をあなたのものとしてください。ため息が出てきますね。サムソンは自分の妻を訪ねました。そうすると彼女のその父親はそれを拒んだんですよ。いや、会わせませんって。彼女の部屋に入らせませんって。なぜかというと、そのサムソンの妻になるはずの女性は、客の一人の妻となってたんです。父親の判断としては、その自分の娘のその密告によって、サムソンは賭けに負けて、そしてサムソンはその怒りを燃やして家に帰ってったわけですよね。自分のサムソンの家に、父の家に。そして自分の娘はその場に、その、捨て置かれたんですよ。そういう状況からして、この父親は自分の娘を、そのサムソンは本当に嫌ったというふうに思ったわけです。であれば、その、このままね、彼女が一人になってしまうよりは、この30人のうちの一人にあげた方がいいというふうに思ったわけです。そう判断したわけです。で、それを受けてサムソンが来ちゃったから、どうしようって。そしたらその父親は提案したんですね、その代わりに。代わりに妹をあなたのものにしてくださいって。しかも、妹の方があれより綺麗ではありませんかとか言ってるんですよ。誰が悪いかっていう話をする以前の問題なんですけど、どっちも悪いですよ。サムソンにももちろん落ち度があります。父親の態度を見てください。この娘に対する。また、30人の客の態度を見てください。彼らはペリシテ人ですよ。サムソンの両親は言ったんですよ。なんであえてペリシテ人からその嫁をもらおうとするんだって。嫁というか妻をめとろうとするんだって。あなたのその同じ種族の中に女性はいないのかって。またイスラエル人の中に女性はいないのかって。でもサムソンはあえてこのペリシテ人の女性を妻にしたいって願ったんです。サムソンはそんな、そのペリシテ人の国民性ってわかりますよ。彼の、その彼女の父親の態度とか、30人のお客さんの態度とか見ると。でもあえてその中から、サムソンは妻にしたいっていう人を選んだんです。またその女性も、夫となるサムソンではなくて、30人の同胞の声に耳を傾けて、その人を信頼したわけですから、その30人。最初からうまくいくはずのない結婚というか。で、そのペリシテ人に対して、サムソンは復讐を企てます。3節から5節。するとサムソンは彼らに言った。今度、私がペリシテ人に害を加えても、私には何の罪もない。それからサムソンは出て行って、ジャッカルを、もしくは、キツネを、300匹捕らえ、松明を取り、尾と尾をつなぎ合わせて、2つの尾の間にそれぞれ1つの松明を取り付け、その松明に火をつけ、そのジャッカルをペリシテ人の麦畑の中に放して、束ねて積んである麦から立ちほ、オリーブ畑に至るまでを燃やした。サムソンのアイデアと、この実行力っていうのは、目を引くものがあります。こんなことよく考えるなって思います。ジャッカルを300匹まず捕まえてくるという、その根性。でも彼の動機は、憎しみなんですよ。ペリシテ人に対する。尻尾と尻尾をつなぎ合わせて、その間に松明をつけて火をつけたんですよ。そしたら、それはもうジャッカルなり、その狐なりはびっくりしますから、で、暑いしね。で、それでその走り回るわけですよ。だから150組ですよ。もう狂ったように走るわけですよ。火が。なので、その束ねてある麦から立ちほやら、そのオリーブ畑に至るまで全てを燃やしたんです。サムソンが思いつくそのアイデアにしても、それを実行する力にしても、それは本来、神が与えたものですよ。何のためにかというと、イスラエルをペリシテ人から救うためですよ。そしてペリシテ人を、そのアイデアと、その実行力によって、その力によって、打ち破るためですよ。イスラエルを解放して、イスラエルを救うために、神はサムソンを選び、サムソンにその知恵も、また、その行動力も力も与えたんですよ。 でもサムソンはその神からの賜物を自分の感情とかに任せて、目先の復讐のためだけに使ったんですよ。神の壮大な計画とサムソンの行ったことを比べると、サムソンがやったことっていうのはものすごいちっぽけですよ。神はサムソンを通して、そのイスラエル全体を救いたかったんですよ。ペリシテ人を全部打ち払いたかったんですよ。この後、そのダビデ王が立ちますよね。しばらくした後ね。で、そのダビデ王が立ってる時に、まあもうその前からそうですけども、サウル王の時からそうですけど。それにイスラエルというその国ができていきます。王政を組んでね。そのイスラエルの最大の敵となったのがペリシテ人ですよ。もし、サムソンがこの時に神が委ねた、その賜物を使って、神が願っておられたように、そのペリシテ人に対して、その戦ってたのであれば、もしかしたら、イスラエルのその統一王朝ができた時には、ペリシテ人というのは何のその弊害にもならなかったかもしれません。でもサムソンは、その力や、そのアイデアや、その実行力っていうのを自分のために使ったんですよ。サムソンに与えられているそのポテンシャル、潜在能力とか、潜在価値とか、それがものすごくもったいないですよ。What a waste。じゃあ私はどんなものに神が与えてくださったこの賜物というのを使ってるかです。アイデアや実行力。私もエンジンは大きい方かもしれません。いっぱいいろんなことやりたいって言って、いろんなことのためにその自分の力を使ったり、いろんなことを考えたりする、そういうエンジンは大きい方だと思います。ちっちゃくはないと思います。私よりもはるかに大きい人たちはたくさんいます。別に誇ってるわけじゃないです。そして自分のに与えられている能力や経済力や、また時間や労力っていうのを、どういうものに私たちは使ってますか？私は、あなたは使ってるでしょうか？神は私たちを使って、私たちに与えたその賜物を使って、私たちの周りにいる人を励ましたり、愛したり、悔やるために導いて、イエス・キリストを信じるその信仰をその伝え、私たちを通して、そのイエス・キリストがその広がっていくこと、その福音が広がっていくことを見たいんですよ、神は。そのために私たちにいろんなものを与えてくださってるわけです。人と人とのつながりもそうだし、私に与えられているアイデアも、実行力も、行動力も、能力もそうですよ。そのために神は、私たちに賜物を与えてくださってるわけです。ごめんなさい。エペソの一章の方には、その神は私たちをその世界の元に置かれる前から選んで、そして天にある一切の霊的な祝福を持って私たちを祝福したって書いてあるんですよ。神は私たち一人一人に何らかの賜物を与えてますよ。神はそれを使って、いろんなことをなさりたいんですよ。人生一度っきりです。この地上で生きるのは。次の世界は永遠ですけど。でも、この地上では何年生きるかは分からないです、私は。人生一度っきりであれば、神が私に与えてくださっているその、ポテンシャル、潜在的なその、神が働こうとしておられる、神が使おうとしておられるそのものを最大限に引き出してほしいですよ。ちびっちゃく終わるんじゃなくて。6節から8節。それで、ペリシテ人は言った。誰がこういうことをしたのか、また言った。あのティムナ人の婿、サムソンだ。あれが、彼の妻を取り上げて客の一人にやったからだ。それでペリシテ人は登ってきて彼女とその父を火で焼いた。するとサムソンは彼らに言った。あなた方がこういうことをするなら私は必ずあなた方に復讐する。その後で私は手を引こう。そしてサムソンは彼らを取り火しで激しく打った。それからサムソンは下って行ってエタムの岩の裂け目に住んだ。復讐に次ぐ復讐ですよ。今度はそのペリシテ人がサムソンとサムソンの妻とその父を火で焼いたんですよ。ペリシテ人の残忍さですよ。復讐心やその苦味の行き着くところですよ。私たちそういう行動には起こさないかもしれないけど、その同じようなその復讐したいとか妬ましいとか苦い思いとかあいつムカつくみたいな、そういうののその最終的に行き着く先はそこですよ。ペリシテ人の変わらないですよ。神はそれを罪って呼んでるんですよ。いろんなその自分に言い聞かせて、ここで切れたらダメだ、ここで爆発したらダメだ、世間体が良くないよ、この後ご飯がまずくなるよ、とか。でもそれは消えないですよ。私たちがどんなに頑張っても。それを本当に完全に根本的から消してくれるのは、くださるのは聖霊ですから。私たち神の前に出れるんですよ。助けてください。私の心は苦いです。 私たちはその、神は、イエス・キリストは、その、山上の水訓のところで、人を殺してはならないって聞いてるねって。でも私たちがもしその、人をその、腹を立てたら、それは同じだって。私たちはその、思いの中で、殺人を犯すんですよ。人を、人に対して腹を立てて怒った時で、時に。神からするとそれは同じだって。元は一緒だから。同じ種がまかれてるって。サムソンは彼らを取りひしで激しく打った。取りひしって何ですか？一生懸命調べたんですよ。Google 先生もわからなかったです。ということは誰もわからないということです。きっと。取りひしなのか、取りひしなのか、取りひしっていうのが、なんか、名詞なんですかね。よくわからないです。例えば、口語訳に行くと、散々に打ってとか、新共同訳に行くと、徹底的に打ちのめしってなってます。英語のキング・ジェームスバージョンだと、hip and thigh ってなってて、それは、ものすごく残忍な、その、全く、なんていうんですかね、その、かわいそうと思うことのないぐらい、ひどく、徹底的にっていう意味です。だから、取りひしいでっていうのは、そういう意味です。その、全く、手加減なくとか、徹底的にっていう意味なはずです。なぜ、新化訳を訳した人が、そこを訳したかは私はわからないです。でもそういう意味です。でも、もう徹底的に、散々に、激しく、彼らを撃ちました。その後、エタムの、岩の裂け目に住んだとあります。家族もなく一人ぼっちですよ。神からの賜物を個人的に使っちゃうから、その勝利をしたとしても個人の枠で収まっちゃうんですよ。個人まりと。神のために使ってたとしたら、民全体の勝利となって、民全体が喜んだんですよ。でもサムソンは一人ぼっちですよ。9節と10節。ペリシテ人が登って行って、ユダに対して陣を敷き、レヒを攻めたとき。ユダの人々は言った。なぜあなた方は私たちを攻め、登ってきたのか。彼らは言った。我々はサムソンを縛って、彼らが我々にしたように。彼にもしてやるために登ってきたのだ。さらに復讐が続きます。ペリシテ人はそのサムソンに復讐するために攻めてきたんですね、ユダに。で、11節からそこでユダの人々3000人がエタムの岩の裂け目に下って行ってサムソンに言った。あなたはペリシテ人が私たちの支配者であることを知らないのか。あなたはどうしてこんなことをしてくれたのか。するとサムソンは彼らに言った。彼らが私にした通り、私は彼らにしたのだ。復讐されたから、やられたからやり返しただけだって。彼らはサムソンに言った。私たちはあなたを縛ってペリシテ人の手に渡すために下ってきたのだ。サムソンは彼らに言った。あなた方が私に打ちかからないと誓いなさい。殺さないと誓いなさいということですね。すると彼らはサムソンに言った。決してしない。ただあなたをしっかり縛って彼らの手に渡すだけだ。私たちは決してあなたを殺さない。こうして彼らは2本の新しい綱で彼を縛り、その岩から彼を引き上げた。で、ユダの人々は3000人来て、サムソンに。で、サムソンの、サムソンがどんだけ強いかっていうのはわかりますね。彼、ちなみにずっと一人で戦ってるんですよ。ペリシテ人に対して。今までの獅子は、イスラエル人たちをみんな励まして一緒に行こうって、声をかけて、戦ってましたよ。でもサムソン一人だけですよ。一人で全部やっつけるんですよ。その3000人が来て、支配者であるペリシテ人になんてことをしたんだって。まあ、サムソンはそれに同意しないでしょうけど。私たちあなたを縛って彼らに渡すために来たって。もしかしたらユダの人々はそのサムソンを獅子として認めてないというか知らなかったかもしれません。獅子として慕っていたのであれば少なくとも。どうか私たちはペリシテ人の手から救ってくださいとなるはずですから。自分たちが救われる手段はサムソンにお願いして神の力によって私たちを救ってくださいではなく、サムソンをペリシテ人に差し出すっていうことしかないってユダの人々は考えたわけです。だからサムソンが自分たちを救ってくれるなんて考えてもいなかったんですね。でもサムソンはユダの人々が自分を殺さないということを確認して身を委ねたんです。でも少しだけサムソンの信仰が見えます、ここで。サムソンは縛られてペリシテ人に渡されても神が何とかしてくださるという信仰があるんです。なんでそんなことを言えるかというと14節です。サムソンがレヒに来たとき、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると死の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた甘い糸のようになって、その縄目が手から溶け落ちた。神がその霊を激しく下したんです だからそのサムソンがその神に期待したというか、神に信頼したという面がここから伺えます。で、彼の腕にかかってたその縄っていうのが溶けたんですよ。すごいですね。それで15節。サムソンは生新しいロバの顎骨を見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を撃ち殺した。そしてサムソンは言った。ロバの顎骨で山と積み上げた。ロバの顎骨で千人を撃ち殺した。こう言い終わったとき、彼はその顎骨を投げ捨てた。彼はその場所をラマテレヒと名付けた。ラマテレヒっていうのは顎骨の高台という意味だそうです。だこのペリシテ人に対しても彼は一人で戦って、ロバのその顎骨を取ってね。それで千人を撃ち殺しました。大勝利の後、サムソンは面白いです。喉が渇くんですよ。18節から。その時彼はひどく渇きを覚え、死に呼び求めていった。あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられました。だからサムソンも知ってるわけですよ。これは神が与えてくださったって。しかし今、私は喉が渇いて死にそうで、ムカツレイの者どもの手に落ちようとしています。すると、神は、レヒにあるくぼんだところを裂かれ、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復して生き返った。それゆえ、その名は、エン・ハコレと呼ばれた。それは今日もレヒにある、呼ばわる者の泉という意味ですね。こうしてサムソンはペリシテ人の時代に20年間イスラエルを裁いた。で、サムソンはその大勝利の後、喉が渇いて死にそうだったんですよ。あの、ロバのその顎骨で千人のそのペリシテ人たちを打ち破るほどの人が喉が渇いたって言って死にそうになったんですよ。不思議じゃないですか。この人その晴れ着がないからとかって言って、その町に、ある町に下っていって、その人たちを殺して、そこからその人たちの服を奪って人にあげるぐらいの人ですよ。飲み水何とかしそうじゃないですか。でも喉の渇きで死にそうになったんです。ある人たちは、その聖書をね、その、コメントしている人たちは、神が喉の渇きを、ひどい喉の渇きを起こさせたというふうに考える人たちもいます。じゃあなぜかです。サムソンが神に頼り続けるためですよ。何でもかんでも自分の力で、その神が与えてくださったもので全部なんとかなるんであれば、サムソンは神となって、サムソンは神に頼らないんですよ。だから大勝利を自分の手柄にしないためだし、そして日常の何の変哲のないところで死にそうになるんですよ。誰もが覚える喉の渇きで。そんなことも自分でどうしようもないわけだから、その喉の渇きを潤すというのは。戦いに勝利することはもっとそうですよ。自分にはどうしようもないことです。だからサムソンはその喉の渇きを覚えて、神を求めたんです。勝利はあなたのものですって。ありがとうございます。でも今私は死にそうですって。あなたの助けになければ、そんな勝利をした後も私は生きることはできません。だから私たちもそれは言えることがあります。いっぱいその成功することありますよ。でもその往々にして多くの場合、その成功した時に、うまくいった時に、その次うまくいかないことがあったりするんですよ。サムソンのことを思い出すといいですよ。何をしたか。彼は神を呼んだんですよ。喉が渇きましたって。そして、その成功したことも確かにあなたのものですって。ただ私は今喉が渇いて苦しくて死にそうですから助けてください。私たち高ぶらないように。神はいろんなその苦難を私たちが通ることを許可されますよ。じゃないと私たちどこまでも高ぶって私はもう大丈夫とかって思っちゃうから。だから平凡なところで私たちがそのよろけちゃったり、平凡なところで死にそうになる時っていうのは神に向き直して、助けてくださいというチャンスですよ。あんな大勝利を私はしたんだから大丈夫なはずだとかって言ってそこでなんか神の前に堅くなになったらもったいないですよ。どんなに大勝利を収めたとしても。どんなに私を通して不思議なことやものすごいその苦しい技が神が私を通してなさったとしても。私は神の助け主、なしに何もできないんです。そのことを覚えておきたいですよ。どんな成功した後も。神がサムソンに水を与えたんですね。その場所を割いて水を出したんです。神にしかできない不思議な技ですよ。神はご自分に使えるものの必要を必ず神の方法で満たしてくださいます。あ、これは神だなっていうのを思い起こさせてくださるんですよ。そしてサムソンは20年間イスラエルを裁いたと書いてあります。で、その20年の間にまた次のことが起きるんですけど、16章。 ガザでの出来事です。一節から三節まで。サムソンはガザへ行ったとき、そこで一人の遊女を見つけ、彼女のところに入った。証拠りもなくね。このときサムソンがここにやってきたとガザの人々に告げるものがあったので、彼らはサムソンを取り囲み、町の門で一晩中彼を待ち伏せた。そこで明け方まで待ち、彼を殺そうと言いながら一晩中鳴りを潜めていた。しかしサムソンは真夜中まで寝て、真夜中に起き上がり、町の門の扉と2本の門銃を掴んで、勘抜きごと引き抜き、それを肩に担いでヘブロンに面する山の頂へ運んでいった。意味わかりますか？私にはわかるけどわかりません。ここで起こっていることが。サムソンはまずガザに来ました。ガザっていうのはもちろんペリシテ人の町です。遊女を見つけ、遊女のところに入ったんですよ。ふさわしくない場所へ行き、ふさわしくないことをしてたんですよ。で、サムソンの弱点っていうのは、こんなに力が強い人ですけど、いつもふさわしくない場所に自分の身を置いて、自分のその誘惑されるところに、誘惑する者の声に耳を傾けるってことです。そして結局失敗するんですよ。神に使われている人でも罪は犯します。神からその霊を豊かにその与えられている人でも罪は犯すってことです。だから皆さんも罪おかしいですよってわけじゃないですよ。だから気をつける必要があるということです。誰でも罪を犯す可能性はあるから。私たちその人間でこの地上にいる限りにおいて、この肉を着ている限りにおいて、この肉体を。いつでも罪を犯す可能性っていうのはもう5万とあるんですよ。どんなに神が私を祝福しても、どんなに神が私を通して不思議なことをしたとしても、罪を犯すチャンスというか、弱さっていうのは私はあるんですよ。だから気をつけておく必要があるんです。私はもう神によってこんなに使われたと。神が私を通してこんな不思議なことをした。私はなんかランクが上がったみたいな。だから私はもう大丈夫だみたいな。そんなことは絶対にありえないですよ。でも不思議なことに、それは神の恵みですけど。ふさわしくないものに、神が良いものを与えるというその恵み。神はサムソンが罪を犯しているにもかかわらず、彼を使ったんですよ。サムソンが何者だからではなく、サムソンが何をしたからではなく、神がご自分の約束に忠実であられるからですよ。神はサムソンを選んだんですよ。神はサムソンに力を与えると約束して、サムソンを通して、そしてイスラエルを救おうとするその神のご自身の約束に忠実であったんですよ。サムソンがどうであれ、神が選んだから。最後まで神は捨てないんですよ。神は私たちを選んだんですよ。イエス・キリストを信じて正しいって認められて、私たちが終わりの日によみがえって永遠の命を持つために、私たちが互いに愛し合い、その愛するというその関係の中でこの地上を歩んでいくように選んでくださった神がですよ。その選びは変わんないんですよ。私がどうであれ、皆さんがどうであれ、神の選びは絶対に変わらないんですよ。詩編の23編の最後に書いてあるように、その神の恵みっていうのは、私たちの命の日の限り追ってくるんですよ。私たちの後ろ。私たちが神から、私たちが神を捨てない限り、神の恵みっていうのは私たちに追いついてきますよ。神の愛っていうのは絶対に変わることないですよ。私たちが神から離れない限り。そして私たちが神を捨てない限り。サムソンだってそうだったんですよ。彼がどんだけ神に対して不従順でも、神はご自身の約束に対して忠実で従順であられるんですよ。その約束を絶対に変えないんですよ。サムソンを殺すためにガザの人々は彼を待ち伏せます。町の門で。明け方になったら殺そうつって。でもサムソンはここはよくわからないというか、ちょっとどういうふうにそのイメージしたらいいかわからないんですよ。町の扉ごと肩に担いで持ってったんですよ。町の扉っていうのは、この玄関とかそういうレベルじゃないですよ。昔の映画とかでね、中世とか、見たことある方が、なんとなくイメージできるかもしれないですけど。その城壁があって、それは何のために城壁があるかっていうと、その、獣が来るため、獣から守るためとかではなく、それだけのためではなくて、その敵が攻めてきた時に、そこでその食い止めるための門ですよ。城壁の町の門っていうのは。で、それを、町の扉を、と、二本の門柱をそれをやってる、門柱を担いで、勘抜きごとホーンって引き抜いて、それで肩に担いで運んでって丘の上にゴンって置いたんですよ。 わけわかんないです。その、この、どういうふうに絵を描けばいいか私にはわからないです。でも、ものすごいその、でっかいもんなはずですよ。あの、馬とか通りますからね。で、それを担いで、よしよし、のそのそのそって、で、丘の上にゴンって置いたんです。そんな見たらサムソンに打ちかかる気は失せますよ。何も書いてないですけど、ここでどうなったかっていうのは。それは私だったら、サムソン殺そうとかって言ってる人の一人だったら、そんな見たらもうなんか、顎が地面に落ちるぐらいびっくりした。それでもうサムソンを襲うとかそんな気なくしません。4節。そのうち、サムソンは、レソクの谷にいる一人の女を愛した。彼女の名はデリラと言った。サムソンとデリラの話です。映画にもなりました。サムソンはデリラを愛したと書いてあります。5節。すると、ペリシテ人の漁師たちが彼女のところに来て彼女に言った。サムソンを口説いて彼の強い力がどこにあるのか、またどうしたら私たちが彼に勝ち、彼を縛り上げて苦しめることができるかを見つけなさい。私たちは一人一人あなたに銀千百枚をあげよう。それでデリラはサムソンに言った。あなたの強い力はどこにあるのですか？どうすればあなたを縛って苦しめることができるのでしょう？どうか私に教えてください。どんな質問やねんって言いたくなります。教えるかって。サムソンはデリラを愛しました。でもデリラはサムソンを愛したわけじゃないんですよ。デリラは、この漁師たちが約束した1100枚を、銀の、それを求めたんですよ。1100枚っていうのはだいたい60キロぐらい使うんですって、銀を。で、漁師たちが何人いたかわかんないです。だから、1100枚、それ約60キロの銀かけるの、漁師たちの人数です。相当のお金でしょうね。デリラはそのペリシテ人の漁師たちの声を聞いて、サムソンを口説き始めたんですよ。サムソンはそのデリラに対して、答えていきます。7節から少し長いですけど14節まで読みします。サムソンは彼女に言った。もし彼らがまだ干されていない7本の新しい弓の鶴で私を縛るなら私は弱くなり波の人のようになろう。そこでペリシテ人の漁師たちは干されていない7本の新しい弓の鶴を彼女のところに持ってきたので彼女はそれでサムソンを縛り上げた。彼女は奥の部屋に待ち伏せしているものを置いていた。そこで彼女はサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った。しかしサムソンはちょうど麻くずの糸が火に触れて切れるように弓の鶴を断ち切った。こうして彼の力のもとは知られなかった。デリラはサムソンに言った。まあ、あなたは私を騙して嘘をつきました。さあ今度はどうしたらあなたを縛れるか教えてください。するとサムソンは彼女に言った。もし彼らが仕事に使ったことのない新しい綱で私をしっかり縛るなら私は弱くなり波の人のようになろう。そこでデリラは新しい綱を取って それで彼を縛り、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った。奥の部屋には待ち伏せている者がいた。しかしサムソンはその綱を糸のように腕から切り落とした。デリラがまたサムソンに言った。今まであなたは私を騙して嘘をつきました。どうしたらあなたを縛れるか私に教えてください。サムソンは彼女に言った。もしあなたが旗の縦糸と一緒に私の髪の毛七房を折り込み、旗の長で突き刺しておけば、私は弱くなり、波の人のようになろう。彼が深く眠っている時、デリラは彼の髪の毛七房を取って、旗の縦糸と一緒に折り込み、それを旗の長で突き刺し、彼に言った。サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきます。するとサムソンは眠から覚めて、旗の長と旗の縦糸を引き抜いた。どんなドラマですか、これは。同じこと。どうしたらあなたのことを縛ってあなたを苦しめることができましょうとかって。ああ、それはこうすればいいんだよ、とか。ああ、まあ、あなたは騙したのね、とか。そういう話が続いてるんですよ。デリラはその答えを聞き出すたびに、そのサムソンを寝かしてるんですよ。そうじゃないと縛れないですからね。その後、これから、15節以降、その、寝かすっていうこともあるし、最後の時には、その深く眠っている時に、だから、デリラがその、じゃあ私の膝の上に乗って、その寝なさいとかって、別れよって言いたくなりますよ。で、サムソンはその3回とも違うこと答えを言って、その、デリラを騙していました。サムソンは頭悪いんですか？そんな言葉を使っていいのかわかんない。でも、デリラがペリシテ人に従って、ペリシテ人が言っている、その背後にペリシテ人がいるっていうことは、サムソン知ってるはずですよ。だから自分のその力の秘密を言ってないんですもん。でも、サムソンは知っているにもかかわらず、デリラを愛していたので、彼女に対して妥協して、 その名前目についたんですよ。はい、わかりました。どうぞって。もしかしたら遊んでたかもしれないですよ。サムソンはそうやって。私の罪に対するスタンスは、立ち位置はどんなんでしょう。神が喜ばないことを知っていても、私自身がそれを愛するので妥協して縄目につくってことないでしょうか。人を許さないこととか、許したくなかったりするんです。神はそれを喜ばないんです。それは知ってます、私たち。人の悪口を言うこと。でも許したくないし、人の悪口を言うことをその愛してるんですよ。それで妥協して、まあ、本当にそうやって思ってないからとかって言って、口に出したり、悪口を。この人許したくないとかって。あと30分ちょっと許さないでおこうとか。でもそうやってその30分の間にしても30分その縄目につくんですよ。その罪が。妥協するから。神の言葉を学ぶよりも後でその学ぶ、後で聖書を読めばいいじゃん。テレビ見る方が楽しいし。神に祈って、頼って、神実現するよりも自己実現したいって。いろんな言い訳を私たち言い訳のプロですから、少なくとも私は。神にどうやったら従わないようにすることを正当化できるかっていうことを一生懸命その言ってくるんですよ。いやー、職場だし、と。いやー、この友達はこうだし。この友達はまだイエス・キリストのことを知らないし。私がこんなことを言ってしまったら、私がクリスチャンだっていうことを言ってしまったらどうなるか。今の私はこういうふうに生きことができない、生きることができない。妥協するんですよ。サムソンがデリラに妥協したみたい。そして、その縄目につくんですよ。それをいとも簡単に切れるっていう。そこから私はいつでも立ち返ることができるというその自負からね。サムソンは頭が悪いとかそういうのではなくて、愛する相手を間違えたんです。神を愛するんではなく、本来敵であるペリシテ人の、ペリシテ人かどうかは書いてないかごめんなさい、わかんないです。神を愛するんではなくて、神以上にデリラを愛したんです。イエス様はこう言いました。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるって。私が何を大切にしてて、何を欲しいって思ってるかって、その宝物だって思ってるところに私の心があるって。そりゃそうですね。ああしたい、こうしたい、こうなるといいな。そうやってその、いいな、いいなって思ってるところに私の心は向いてるんです。私の心は神に向いてるか。それとも神以外のところに向いてるでしょうか。15節から。そこで彼女はサムソンに言った。あなたの心は私を離れているのに、どうしてあなたはお前を愛すると言えるでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して、あなたの強い力がどこにあるかを教えてくださいませんでした。デリラの言葉は、全く愛がないですよ。あなたの心は私を離れているって。それなのにお前を愛すると言えるでしょうかって。私を愛しているならあなたの強さの秘密を教えてくださいよ。そして縄目について死ねばいいじゃないかっていうことです。そして私はお金持ちになるの。私を愛してるんだったら死んでちょうだい。デリラはサムソンのことは愛してなんかいないんですよ。はなからサムソンの益になることを求めてはいないんですよ。自分の益となるそのお金持ちになるということしか考えてないんですよ。サムソンが捕らえられこの後殺されようと関係ないんですよ。デリラの中には。サタンは私たちを誘惑します。私たちの肉を刺激して罪を犯すことを励ますんです。サタンは私たちを神から盗んで殺して滅ぼしたいんですよ。サタンが私を愛してるとかないんですよ。私がサタンにとってその使えるからとかって言って、その彼のそのサイドに引き寄せようなんかそんなことしてないんですよ。サタンのただ唯一願ってることは、神から人を、その魂を盗んで殺して滅ぼすことですよ。それだけしたいんですよ。私のために何にもならないんですよ。私たちを愛してるとかそんなサタンが愛するわけないですよ。彼ではなく自分の欲望、魂を神の元から盗んで殺して滅ぼしたいだけです。それだけのために私たちを誘惑してるんですよ。神に従わないようにするため。私たちが救われないようにするため。私たちが滅ぶのをサタンは喜ぶんですよ。それがサタンの悪魔のその欲望だから。滅びろーって思ってるわけだから、私たちのこと。どっちの耳に、どっちの声に耳を傾けたいですか？サムソンは、そのデリラの声を聞いて、折れたんですよ。16節。こうして毎日、彼女が同じことを言って、しきりにせがみ責め立てたので、彼は死ぬほど辛かった。それでついにサムソンは、自分の心を皆彼女に明かしていった。 私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいる時から神へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛がそり落とされたなら、私の力は私から去り、私は弱くなり、普通の人のようになろう。毎日デリラにせがまれて責められるので死ぬほど辛かったって、だったらデリラをとの関係を立てばよかったんですよ。神が祝福もしない関係をそこで立って終えたとしたら、その苦しみも終わったんですよ。でもサムソンは神ではなくデリラを選んだんですよ。18節から。デリラはサムソンが自分の心を皆明かしたことが分かったので、人をやってペリシテ人の漁師たちを呼んでいった。今度は登ってきてください。サムソンは彼の心を皆私に明かしました。ペリシテ人の漁師たちは彼女のところに登ってきた。その時彼らはその手に銀を持って登ってきた。彼女は自分の膝の上にサムソンを眠らせ、一人の人を呼んで彼の髪の毛七房を剃り落とさせ、彼を苦しみ始めた。彼の力は彼を去っていった。サムソンはこの時点でもまだ引き返せたんですよ。自分が伝えてしまったということを、そしてその後、じゃあ私の膝の上で寝てねとかって言って、その後どうなるかっていうのを3回も経験したんですよ。私たちが罪を犯すときにどんだけ痛い思いをして、どんだけ神の前に申し訳ない思いをするか、そんなこといっぱい知ってるんですよ。3回どころじゃないですよ。でもやるんですよ。私が神の声からを聞くのをやめて、自分の欲を励ましてくる、やればいいよ、大丈夫だよとかって言っている、サタンの声に耳を傾けると、そうなる。悲劇ですよ。二十節、彼女が、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきます、と言ったとき、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って体を人ゆすりしてやろう、と言った。彼は、主が自分から離れられたことを知らなかった。悲劇ですよ、本当に。そこでペリシテ人は彼を捕まえてその目をえぐり出し、彼をガザに引き立てていった。聖堂の足かせをかけて彼を繋いだ。こうしてサムソンは牢の中で臼を引いていた。サムソンの強い力は主にあったんですよ。神にあったんですよ。二十節に書いてあるように。なじる人だったから彼に強い力があったわけではありません。ずっと以前になじる人の誓いをもう破ってますから。彼はね。で、あるにもかかわらず彼には強い力が与えられてたんですよ。神の恵みによって。神が彼の力の源だったんですよ。サムソンが捨てたものは神との関係であり、神の恵みですよ。サムソンは捨てたんですよ、それを。髪の毛がなくなったから力を失ったのではないんですよ。そしたら波平さんかわいそうですよ。髪の毛あるなしは関係ないんですよ。神の力がその働かれる働かれないって。なじり人で亡くなったから力を失ったのでもないんですよ。彼が神との関係を断って神の恵みを拒んだので彼は力がなくなったんです。主はサムソンから去られたって。19節の後半では彼の力は彼を去っていたって。力と主、神とイコールですよ。ここに書いてあるように。そしてペリシテ人が彼を捕らえてガザに連れてったんですよ。目をえぐり出して。聖堂の足かせをかけて繋がれたんですよ。牢の中で臼を引いたんですよ。牛とか馬とかそういう家畜がやる仕事ですよ。石臼をぐるぐるぐるぐる回せたんですよ。押して目が見えなくて、ただそれだけですよ。毎日毎日毎日光がないんですよ。目がないからずーっと牛臼を引いてたんですよ。サムソンはその時何を考えてたでしょうか。私なら自分の愚かさを責めるでしょうね。ものすごい後悔の念に駆られたでしょうね。そしてもう一度神との関係をつけてもらうというか、憐れんでくださいって。そのようなものになりたいですよ、私も。もし、その臼を引くような場面になったとしま、なったとしたら、もちろん、そんなその状況に私自身を追いやりたくないですけど。22節。しかしサムソンの頭の毛は剃り落とされてからまた伸び始めた。神の恵みですよ。神は心砕かれたものを絶対に見捨てないんですよ。サムソンにとって髪の毛っていうのは神との関係の象徴です。サムソンにとって。で、牢の中でその臼を引きながら彼は自分の愚かさを悟って、そして後悔したんですよ。牢の中で臼を引きながら彼は自分の罪を認めて神の前に嘆いたんです。 そして神はその嘆きに答えたんです。その象徴となっているのが髪の毛が生えてきたってことです。神に立ち返ることは誰でもどこからでも可能なんです。神の恵みによって。時間があれば詩篇の51編全部読みたいですよ。でも17節だけにしておきます。詩篇の51編の17節。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神をあなたはそれを蔑まれません。これはそのダビデの祈りですよ。ダビデの言葉、ダビデの賛歌ですよ。そのバテシバというその女性を、夫のある女性をとその不倫したんですよ。バテシバとね、ダビデ王は。そしてバテシバとのその不倫を取り繕うために策略を巡らして、それがでもうまくいかなかったんですよ。なので、その王様の権限で、そのバテシバの夫のウリアを殺したんですよ。ダビデ王が。そして神は預言者ナタンを使わして、ダビデのその罪を示したんですよ。その時彼は、サムソンで言う、ウスを引いたんですよ。ゴリゴリゴリゴリ。自分が砕かれたんですよ。自分の心が、罪が示されて、ダビデは悔いて祈って、許しを求めて、態度を改めたんですよ。詩篇の51篇を読むとわかります。嘘を引くときに、私たちが、もしそういうような状況に、その、陥ってしまったら、神を思い出せますように。蒔いた種の刈り取りはもちろんありますよ。で、その中で本当に自分はどうしようもなくて、もう滅びるに値するなって、それまでは正解ですよ。でも、自分は滅びて当然で、救いは私のためにはないっていうのは嘘です。どんな失敗をした人でも、どんな背景を持っている人でも、神はあなたを愛し、その罪を許すために、ご自分の一番大切にしておられる御子であるイエス・キリストを十字架にかけて殺すことを OK ってするほどに、私やあなたを愛してるんですよ。イエス・キリストはそのために苦しんだんですよ。あなたが何をしようと、あなたがどんな人だろうと、神はあなたのことを愛してるんです。だから神は、あなたや私が嘘を引いている間に、自分のその罪を、その、悟って、ものすごいもう悔いて、どうしようもないゴリゴリゴリゴリしてるときに、自分の心がその、砕かれて、もうどうしようもないよっていうときに、神に叫んでほしいんですよ。ごめんなさいって。私が愚かでした。神はそこから、ソロモンじゃなくて、いつも間違います。神はそこからサムソンを引き上げたように、ここから引き上げますけど、神は。私たちを引き上げたいんですよ。その中から。23節から、27節まで。さて、ペリシテ人の漁師たちは、自分たちの神、ダゴンに盛大な生贄を捧げて楽しもうと集まり、そして言った。私たちの神は、私たちの敵、サムソンを、私たちの手に渡してくださった。民はサムソンを見たとき、自分たちの神を褒めたたえていった。私たちの神は私たちの敵をこの国を荒らし、私たちを大勢殺した者を私たちの手に渡してくださった。彼らは心が陽気になった時、サムソンを呼んで来い、私たちのために見せ物にしようと言って、サムソンを牢から呼び出した。彼は彼らの前で戯れた。彼らがサムソンを柱の間に立たせた時、サムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。私の手を離して、この宮を支えている柱に触らせ、それに寄りかからせてください。宮は男や女でいっぱいであった。ペリシテ人の漁師たちも皆そこにいた。屋上にも約3000人の男女がいて、サムソンが演技するのを見ていた。ペリシテ人のその漁師たちは盛大な宴会を開いたんですよ。そのダゴンという彼らの神に感謝するために。私たちの敵を私たちに渡してくださった。そしてその、いい気持ちになってきた時に多分先に酔っ払ってね。で、それで見せ物にするためにサムソンをその牢から呼び出したんですよ。彼は彼らの前で戯れたと書いてあります。芸をさせたかもしれないし、もしくはその目が見えないことをいいことにいろんなその、なんか、足出して引っ掛けて転ばしたりね。で、そうやってその、馬鹿にしたんですよ。大勢の前で。そこにはその屋上にも、屋内にもその約3000人の男女がいたと書いてありますから、すべてのそのペリシテ人の漁師たちもいたわけですから。そして28節。サムソンは主に呼ばわって言った。神、主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ、神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の二つの目のためにも、もう一度ペリシテ人に復讐したいのです。サムソンはもう一度その神を求めたんです。神、主に呼ばわったって。神、主よって。 で、この下のその仲介を見てみると、神っていうのはその神の名前、まあ、ヤーウェでしょうね、を呼んだって、神を。そして、主よって呼んだんです。自分が主ではなくて、あなたが主ですって。神のその主権を認めて、神に従うことをサムソンはそこで決めたんです。そしてサムソン祈ったんですよ。神主よって。私を御心に留めてくださいって。この一時でも私を強めて、ペリシテ人に復讐させてくださいって。低くなったんです。29節。そしてサムソンは宮を支えている二本の中柱を、一本は右の手に、一本は左の手に抱え、それに寄りかかった。そしてサムソンはペリシテ人と一緒に死のうと言って、力を込めてそれを引いた。すると宮はその中にいた漁師たちと民全体との上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は彼が生きている間に殺した者よりも多かった。そこで彼の身内の者や父の家族の者たちが皆下ってきて彼を引き取り、ゾルアとエシュタオルとの間にある父マノアの墓に彼を運んで行って葬った。サムソンは20年間イスラエルを裁いた。神はサムソンの祈りに応えたんですよ。神はサムソンの祈りに応えて、サムソンに力を与えただけではないんですよ。それだけではなくて、神がサムソンに憐れみをかけて、その恵みによって神との関係を修復したんですよ。出してくださったんです。神がサムソンに戻ってきてくださったんです。その力の源となる神が。サムソンが捨てたにもかかわらずですよ。サムソンが神に叫んだ時に、神はまた来てくださったんですよ。サムソンはそのペリシテ人と一緒に死にます。その力によってその2本の中柱を引き倒して生きている間に殺したよりも多くのペリシテ人を巻き添えにしてね。そしてマノアの墓にお父さんの葬られます。サムソンというのはこの時系列的に見ると最後の主旨です。17節以降も主旨が出てきますけども、その17節以降っていうのは初代のオテニエルさんからその最後のそのサムソンまでの間に起こっていることがその補足的に書いてあります。だから時系列順に並べると一番最初にオテニエルさんが立って、そして次に一番最後にサムソンが立つんですよ。17節から最後まではこの中に起こったことです。最後の主旨はサムソンです。サムソンの後イスラエルはどうなるかというと、その後サムエルが立って、そして、サウル王が立てられて、ダビデ王が立てられて、イスラエル王朝がその統一するんですよ。もしかすると、サムソンはダビデ王のような獅子になり得たんです。そのために神はサムソンに知恵と力を与え、そして彼が生まれてくる前に選んだんですよ。他の獅子たちと違って。彼は一人でこれほどのそのする力が神によって与えられたんですよ。彼がもし民に使い始めたらどうなったかですよ。でもサムソンはそれを無駄にしたんですよ。どのようにしてかというと、サムソンはその罪と関わりを持ち続けたんですよ。イスラエルと関わりを持つんじゃなくて、神と関わりを持つんじゃなくて、ペリシテ人とその関わりを持ったんですよ、常に。で、自分を誘惑する声に耳を傾け続けたんですよ。神が願っていたことと実際に起こったことのギャップっていうのは、ものすごい計り知れないものだったかもしれないですね。神がもしダビデのようなその獅子として彼を使おうとしてたのであれば、神は私たち一人一人を通して働かれたいんですよ。私たちを使いたいんですよ。多くの実を結ばせたいんですよ。神の国を広げるためにイエス・キリストを述べ伝えさせたいんですよ。それを進めるのも、それを止めるもの、私たち次第ですよ。神との関係をどうするか、自分を誘惑してくるその罪との関係を私はどうするか。神に頼っていくか。それともその自分の欲を、自分のその肉の欲求を励ましてくる声に耳を傾けるか。どこに労力を使うか。でも最大の私たちに与えられている励ましであり、また私たちを支えてくださるのは、私たちに向けられている神の愛ですよ。そして神の恵みですよ。たとえ私たちがどんな失敗をしたとしても、人間的に考えると絶対にもうこれは許されないなというような罪を犯したとしても、神の期待を裏切ったということをしたとしても、神はそこから私たちを引き上げてくださることはできるんですよ。もし私たちが神の恵みに目を向けるなら、もし私たちが神に立ち返るんだったら、どこからでも神は私たちを 引き上げてくださいませ。神の愛を絶対に私たちに向けてる、神に向けられている神の愛は、私たちに向けられている神の愛は絶対に変わらないからです。その神の愛とその神の恵みを私たちのそのセーフティーネットにして、神がなされたいことを追求したいか、それとも自分がやりたいことを追求したいか。私は前者になりたいです。皆さんと共にね、一言祈ります。天のお父さん、あなたが私に対して、もう計り知れないほどの愛や恵みや慈しみを向けてくださっていることを心から感謝します。お父さん、どうぞそれに私が気づくことができますように、お助けください。あなたの恵みを無駄にして、それを捨ててしまうことがないように、私が自分の肉を励ましてくる、サタンの声に耳を傾けて、そしていろんなその言い訳をあなたの前に並べて、あなたの祝福をみすみす無駄にすることがないように、どうかお助けください。いつもあなたに目を向けて、心を向けて、耳を傾けられるように、どうぞ私の内なる人を強め、あなたに従わせてくださるようにお願いします。またたとえ、私があなたの前に罪を犯して、もうどうしようもないやって、そのようなその状況の中にあったとしても、嘘を引いているときに、もう私なんかダメだって言って、自暴自棄になるんじゃなくて、サムソンが悔い改めたように、また、ダビデが悔い改めたように、私もあなたの愛とあなたの恵みを思い起こさせていただいて、あなたの前に悔い改めて、あなたとの関係をまたやり直すところに戻っていけますように、ちょっとどうぞお助けください。お願いします。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。最後ちょっと補足しておきたいんですけど、自分に対して。サムソンは、ヘブルの11章の中にある、その信仰の伝道の中に入ってるんですよ。信仰に生きた人たちの中にサムソンの名前があります。こんなにもひどいかったのにね。でも最後は信仰で神を信頼して、神の恵みに頼って、神との関係に戻ってきたんですよ。そのことを神は、きっと評価したんだと思います。評価したというか、信仰として認めてくださったんだと思います。だから神に従わないところから、神にごめんなさいってしてきて戻ってきたことも、神は信仰として喜んで受け入れてくださるんですよ。自分はもう、そもそも罪深いから、そこに凹んでしまわないように。それよりも神の愛と神の恵みは大きいですから。私たちが神のもとにいつも入れますよ。